おはようございます。今日も今日誰のために生きる？アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、翡翠小太郎氏と正元氏の本からお伝えしていきます。前回のところをちょっと振り返っておきましょうかね。はい、前回から、この本のパート2に入りまして、パート1は正元氏のお話で、35の小さな幸せな小さな村の、幸せがずっと続く30の物語を お伝えしました。そしてパート2はですね、翡翠小太郎氏のその正元氏の30の物語をより、詳しく解説して、そして私たちがですね、まあ、ワークできるような形で提供されております。そこでそのパート2に入ったばかりのところでしたね。幸せがずっと続く秘密について、解説してありました。まず、根本として日本人は素晴らしいということです。何が素晴らしいかっていうと、やはり縄文時代ですね。縄文時代1万4000年、まあ1万4000年から2万年というふうに言われていますけれども、その時代には一切戦争戦いはなかったということです。はい、そういう戦いの遺跡から道具、はい、武器は、たくさん見つかっているにもかかわらず、そのような戦いの武器は一個も見つかっていないということでしたね。そういう意味で、日本人はそういう戦いを好まない、平和であった人類で人たちであるということでした。そして、その幸せがずっと続く秘密の中では、徹底的に自分の気持ちを大切にすることが大事、自分に嘘をつかないということが大事であるということでした。自分に嘘をつくっていうことは、自分と他人とのつながりを薄くするというか、細くしてしまうからということです。そして、自己犠牲ですね。嘘をついて、生きるということ、そして自分が例えば我慢して生きていくということ、その自己犠牲は神様が最も悲しむ生き方ですよということ、なので、極上なまでに自分を大切にしてあげる必要が、あるかというと、人は、自分の幸せを極めきると、人が幸せになることを自然に望むように、なるから、はい、だから徹底的に、自分の幸せを、まあ、追求するというか、それが大事ですよということです。そして今日、先日、もう一つありました。小さな幸せが一番大きな幸せだと気づくことから始める。はい、幸せの3箇所。1つ目、ご飯が食べられることに幸せを感じられるか。2つ目、ただいまと言ったらおかえりと言ってくれる人がいるか。3つ目、抱きしめられたら温かいと感じられる心があるか。はい、このような、ことが本当に大きな幸せなんですよということですね。そしてちょっとワークがありましたね。当たり前のようにある今の幸せ、思いつく限り書き出してみてくださいって言って、今言ったようなね、ご飯が食べられるとか、空気が吸えるとか、歩けるとか、書き出して、その後あなたの最大の最高の願いを一つ書き出してみてくださいって言って、それを書き出した。じゃあ当たり前のようにある今の幸せ、3つなくしてくれたら この最大の願いを叶えてあげるって言われたらどの3つをなくすと聞かれた時に、はい、大抵はその3つ、はい、やっぱり大事ということで、まあ、ほとんどの人はその3つなくすことはできないとなるでしょうということでしたね。ですから当たり前は当たり前じゃなかった、当たり前であることは巨大な幸せだった、幸せはなるものではなく気づくもの、幸せの第一歩は自分は幸福だったと知ることなんですということです。本当にね、はい、健康な時ってあまり気がつかないんですよね。本当に当たり前だから、病気をしたり怪我をしたりした時に本当に健康であった時のことが羨ましいというか、はい、当たり前であってほしいと願う気持ちがわかるということですね。そこで、その前回の続きです。まあ、この本の編集者が真野さんという方らしいんですけれども、その方と、僕である、翡翠さんですね、幸せがずっと続く手帳なるものを毎年出して7年目になります。どんな手帳にするか考える際、最初にタイトルだけが浮かびました。幸せがずっと続く手帳と。それで幸せがずっと続くには何をすればいいんだろうと考えた時に、真っ先に浮かんだのが当たり前の幸せに気づく習慣、ハッピー習慣だったんです。ハッピー習慣とは、例えば空が綺麗だったとか風が気持ちよかったとか、どんなことでもいいので今日ちょっとでも幸せに感じたことを思い出して、あー幸せだなってつぶやきながら手帳に書く習慣です。そこでこの続きが今日からのところになります。幸せになるには幸せを感じる心を手に入れるしかないのです。願いを叶えるだけでは永続的に幸せになれないことは僕らは実証済みなはずです。奥様方の井戸端会議に出てみてください。旦那様の悪口で大変盛り上がっております。笑いのマークがついてます。二人が付き合えた時はあれだけ幸せだったのに。永続的に幸せになるには幸せを感じる心を育てていくしかないんです。そのための最高の習慣がハッピー習慣です。文殊村の幸せのエッセンスを僕らが日常に取り入れていくには当たり前の幸せに気づくことから始めると言います。文殊村の幸せの三箇条、その一つ目のご飯が食べられることに幸せを感じられるかとは、小さな日常にちゃんと幸せを感じられているかってことなんです。そこでここでですね、ハッピー習慣を身につけるためのワークが、はい、ついております。このワークをお伝えしますね。ほっとする感覚、安心感をまず自分にプレゼントしてあげてください。文殊村では相手を抱きしめるように話すという教えがありましたね。毎日お風呂の中で両手で優しく自分の体を抱きしめてあげてほしいのです。そして自分が言われたい言葉をかけてあげる。よく頑張ってるね、幸せになっていいんだよ、大好きだよ、などなど。最初は恥ずかしいかもしれないけどやってみてください。幸せのベースは安心感です。安心感は幸せを増幅してくれる、幸せの土壌と言ってもいい。安心感という豊かな土壌に 幸せの種を植えていくのです。さらに毎日寝る前にノートに、私は幸せです、なぜならばと、あなたが幸せな理由を3つ書いてください。これが幸せの種となります。今日嬉しかったことや感謝できたこと、ときめいたこと、キュンとしたこと、笑えたこと、チャレンジできたことなど、ハッピーと思ったことを3つ書いてもいいです。書く際はその幸せをもう一度味わうように、はあ幸せだなと声に出してつぶやくといいです。すると幸せの言霊が細胞の隅々まで染み入ります。1ヶ月2ヶ月と書き進めると、このノートがあなたのお守りになります。ノートを見直すと、幸せは、自分は幸せにいっぱい囲まれた恵まれた存在だったんだと気づけます。自分の一番のファンになります。あなたが今日感じたことは1週間後には忘れてどこにも残りません。しかしこのノートに記したことは、あなたの心を一生温かく包んでくれる思い出になるのです。はい、これは朝ノート、朝感謝ノートのようなことですね。はい、一日本当に、当たり前で幸せだったなっていうことを思い返すためのノートですね。はい、ノートにしなくても何かに書くとか、ちょっと改めてやってみようかなっていう気がいたしますね。では、2つ目に入り、次のお話に入ります。2つ目は、自分の本音を大切にする。今日誰のために生きる？これは文殊村の挨拶でしたよね。答えは自分のために生きる。人生最後の日に佐藤さんが自分をどう思っていたかなんて気にする人はいないんです。自分が自分をどう思っていたか、最後に問われるのはそれしかないんです。こんな話を聞きました。あるお母さんは普段から自分の食べたいものを優先せず、いつもお子さんのため、ご主人のためにと料理をしていました。ある日、珍しく自分が心から食べたいものを作ってみようと思った。買い物をしている時から、どれを食べたい？って自分に問いかけ、楽しく買い物をしてご機嫌で料理をしたそうです。すると、食べ終わった家族がこう言った。お母さん、なんかいつもよりおいしい。お母さんが自分の気持ちを大切にしてみたら、家族みんなが幸せになりましたとさ。めでたしめでたし。喜びの中で自分のためにすることが、実は一番みんなのためにもなったりする。こういうケースって案外多いと思うのです。自分を大切にして生きるには2つの行為があります。まずは自分がやりたいことをやってあげること。そして自分が本当はやりたくないことはやらないであげることです。それが自分を大切にするということです。すると自分の心に嘘がなくなるのです。自分への嘘がなくなると、私とあなたを隔てていた、つまり、先日お話しした砂時計の話ですね。砂が落ちていくとこの、その、通路が詰まるということ。でも嘘がなくなっていくと、その詰まりがなくなって、そしてその通路がどんどん広がっていく。心から誰かの幸せを願えるようになるのです。心から誰かを応援したくなるのです。誰かのためにやることが 嬉しくて嬉しくて仕方なくなるのです。自分を大切にして初めて他者という宇宙と喜びでつながれるのです。気持ちを分かち合うと物は物語になる、気持ちを分かち合うと物、物は物、はい、物語の物という漢字、物は物語になる。この世界でやらなければいけないことはそんなに多くないんです。ただこれだけはやってほしいというのが自分を大切にすることなんです。正言さんのパート1の中で自分の本心をちゃんと他者に伝えることの大切さが描かれた段ボールの話がありました。大事なポイントがあるのでもう一度ダイジェストで振り返りましょう。段ボールを取っておいてもらえずふてくされていた正言さん、自分の思いをちゃんと伝える挑戦をしてきなさいと村長に言われて売店の店主に伝えに戻った。僕はこの村で感じた温かさを絵を通して伝えたい。日常にあふれる小さな喜びを絵にすることで日本人に生きる感性を取り戻してほしいと思ってるんです。だから日本に絵を送るためにどうしても段ボールが必要なんです。そう伝えたんですね。そうしてようやく段ボールが手に入ったその日、実は3日前にドラマがあったと知らされる。腰の悪いフルーツ屋のおばあさんが段ボールを欲しいと頼んできた。店主は正言さんの思いを伝えて断ったが、その代わりにおばあちゃんの家までフルーツを持って行ってあげた。するとおばあちゃんは、あなたが運んでくれたことで特別なフルーツになったと大喜びし、この一連の物語をフルーツを買いに来たお客さんに伝えた。こうしてフルーツを通して愛の思い出が広がっていったという話です。はい。そしてこの売店の店主、段ボールをくれた店主はわざわざですね、正言氏のところまで来てこの喜びを伝えてくれたということがありましたよね。自分の本音を大切にするということは自分の気持ちをちゃんと丁寧に周りに伝えることでもあります。すると段ボールがただのものではなくなったのです。日本人に幸せを感じる心を取り戻してほしいと願って絵を描いている正言さんの純粋な思いがまず段ボールに乗っかった。その純粋な思いに売店の店主とおばあちゃん2人の正言さんへの応援の気持ちが引き出されて、その思いもまた段ボールに乗っかった。そしておばあちゃんの家までフルーツを運んであげるという店主の愛が引き出されて、その思いもまた段ボールに乗っかった。そのことに感謝するおばあちゃんのエネルギーもさらに乗っかった。これはもはや段ボールじゃないんです。段ボールが愛と感謝のエネルギーそのものになったのです。自分の気持ちを丁寧に伝えたことで、物、段ボールに愛が幾層にも重なり、物が物語になったんです。この思い出こそがプライスレス、豊かさの本質です。僕らが本当に欲しいのは思い出、愛の物語なんです。どれだけたくさん稼いだかでもない、どれだけたくさん得たかでもない、どれだけ心を込めて分かち合ったのか、つまり愛が目的なのです。そこが真の豊かさを決めるのです。僕ら日本人はそこを忘れてしまったのです。何のために忘れたのか。 それは思い出すためです。それが一番大切だと気づいたら、もう二度と忘れないから。段ボールが愛の結晶になった物語、起点になったのはなぜ欲しいのかという思いをちゃんと伝えることでした。気持ちを丁寧に伝え合うことが平和の原点。日本の神話古事記を研究している加藤正樹さんは、神話の中の日本の神様たちの言動を解読していく中でこう感じたそうです。問題は解決するために起きているのではなく、話し合うために起きている。日本の神様たちは何かあるたびに天野安河原に集まり、お互いに本当の気持ちを伝え合うのだそうです。この集いを神集いと言います。神の集いと書いて神集いと読むそうです。そこではまず感情の先にある本当の気持ち、つまり本音をちゃんと伝える。それをうんうんと受け取ってもらえると安心感が生まれてきます。本当の気持ちを受け取ってもらうと心が開いていき、信頼感が生まれてきます。それを繰り返していくと愛情が育ち、相手が愛おしくなってきます。すると自然に応援したくなるし、何かあっても許せるようにもなります。日本の神様たちは言葉を使って気持ちを伝え合い、信頼できる関係を作り、愛おしさでもって世界を作っていったんです。これを古事記ではことむけやわすと言います。ことむけやわす、漢字はですね、四字熟語で言葉の言に、向かう、そして和平、平和の和平ですね。この4つの漢字でことむけやわすというそうです。これが日本人の平和の原点なんです。こんな風にお互いの本当の気持ちを丁寧に受け取り合っていたことが、1万4000年も平和が続いた縄文時代の秘密だと言っていいでしょう。問題は解決するために起きているのではなく、君と僕の関係性をより深めるために起きてくれていたのです。解決より尊重し合えることがむしろ本命なんです。村長も、村の村長もですね、尊重が大事と絶対言ってくれるはずです。だから日本は和の国と呼ばれているんです。はい、ということです。ちょっと矢作先生の前の、どの本か忘れましたけれども思い出したんですが、この縄文時代の人たちは、もうもちろん言葉を交わすんだけれども、テレパシーを使って会話もできたということなんですよね。でテレパシーで自分が持ってることが自分の周りの人たちにみんな分かっちゃう、だから嘘をつけない、嘘がないという時代であったらしい。そしてこの縄文時代の人たちはみんながこの想像力、作る方の想像力を使って、岩倉っていうのをお伝えしましたよね。その地域の市長が、宇宙人というか天と交信をするための、 岩倉、大きな石の台ですね。そういうのを日本中あちこちあるんだそうです。その石を山の上に運ぶためにみんなのこのこう意識の力を使って石を動かしただそうです。器具とか道具使わないでこの意識の力を使って岩を動かして山の上に動かしたということらしいんですね、はい、ただそれは表向きにはそれが正しいということは分かっていないということです。こんな大きな岩をどうやって、昔の人たちはここに持ってきたのだろう。そこは未だに分かっていないということですが、はい、本来はそうらしいということです。そういうことがやはり心に嘘がなくなって心が開かれてとっても幸せな気持ちになるとすごい力が発揮できるようになるということなんでしょうね。はい、ということで、今日はここまでにいたします。はい、ではいつものように、お時間になる方はもう少しお付き合いください。目を閉じて深呼吸をして、そして、ご自分の幸せ、当たり前の幸せをちょっと短い時間ですがもう一度思い、返していただけたらと思います。ではどうぞ。さあ深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくり目を開けて背伸びをしてください。